それでは、皆さん、いろいろとご失敗、またお祈りをありがとうございます。前の週は、ベッドから起き上がれずに横になったままで、話させていただきましたが、数日前から少しずつ食物も食べれるようになり、今日は、ベッドに、座ってお話をさせていただいております。ただまあ、昨日も食事済んでから具合がちょっと悪くなって、あまり眠れなかった、お腹の具合がとても重苦しい、痛いような状態が続いたりして、まだ、すんなりとは、元通りはなかなかならないようですけども、まあ、それでも、食事が少しずつ食べられるようになって、10日ほども全く食べられなかったために、ちょっと衰弱してしまっておったもので、その点で本当に、まあ、感謝。皆様のお祈り、神様の力、また、医者、看護師さん、その他の食事を提供して、運んで作ってくださるいろんな方々の助けで、私も、非常に危ないところから、助け出されたことを本当に感謝です。はい。それでは、今日は目が開かれるということ。最初は5分間メッセージということで、土屋さんからちょっと長くなったかと思いますが、宝刀息子も実はそのことですね。それまでは全く見えなかった。自分中心であるということも、父親の愛も見えなかった。でも散々苦労して、もう死ぬかと思われた時に初めて、目が開けて自分の大変な罪と、父親の愛に目が開けた。いうことです。そもそも聖書の一番最初から、神様は私たちの閉じられた霊の目を開こうとして、それがために闇と虚しさ、恐怖、暴風という言語は、神経訳で混沌と訳されましたが、混沌と訳を軽蔑して訳したのはほんの一部です。英語訳でも言語に従って、エンピティ、なしはベイカント、あるいはボイド、虚しいという言葉なんですね。両方の豆腐、ボーク、二つの。全く虚しい砂漠のような荒涼とした、そのただ中に聖なる風が吹き、そして光あれと言った。要するに変えたら、その神様の光によって目は開けるからなんですね。私たちは闇の中におるように、霊的世界、宝刀息子のように、神の愛も自分の罪もわからない。そういう闇と混沌の中におるところに、光あれと、目が開けようと、言ってくださっている呼び声、愛の呼びかけ、なんですね。昔の単なる神話で、神様光あれと、なんか光が出たぞと。草木は入ろうと耐えたんだ。そういう昔のおとぎ話的なことじゃなくて、今の私たちの一日一日、そこに呼びかける光あれ、目が開けようと、霊の。イエス様が三条の教えで、ああ、幸いだ。言語は、マッカリオイホイということですね。マカルっていう言葉、ホメロスで私は実際に調べましたけども、神々、神の世界の幸いを表すような言葉として使われています。ホメロスのリリアスとかオデッセイの中で。ですので、まあ、一般的な従来考え、ブレストと、ゾーズというように、祝福されていることだ、と訳されますが、その言語は、一種の強い呼びかけなので、ああ、幸いだ。日本語的に言うと、心の清いものは幸いだ。ちょっと幸いは後に来ます。原文は、マカリオイホイと。マカリオスと言います。あ、幸いだと。あ、なんと祝福されたことがある。それというのは、原文では、接続詞がついてるんですね。英語では、for とか because。とか、日本語訳でみんなそれ抜いてしまってるから、つながりが若いのです。英語訳を見ていたら、すべても、 そのようになっていますので、はっきりするところです。例えば、Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. ああ、幸い、なんと幸いなことか、心において清いものが。なんとなれば、なぜなら彼らは神を見ることになるからだ。本来ここがシャルなんですね。シャルは必然を表すからです。現代ではシャルという言葉がもうあんまり使われないから、見るもシャルも同じように使います。本来はシャルなんですね。これもですね、神を見るっていうことは目が開けると。そして神様の愛がわかる。愛が見えると。神様を見るってのは人間を見るようになんか浮かび上がって亡霊みたいに見えるのではなくてですね、神を見る、神の本質である愛がわかる。さっきの方ともちょうど今日のところに重ね合わせるように、まあ、土屋さんには自由に選んでいただいたんですが、父親の愛が見えるようになったと。それは大変な苦しみ。死ぬかと思う苦しみによって心を清められ、そして父親の太陽のように降り注いでいた愛にパッと開かれ、そしてその苦しみによって心の様々な自分中心の欲望中心の考えが消え去り、そして目が開かれて父親の愛が見えた。まさにこの、ああ、幸いと心を清められたものはと。その人たちは神を見るからだ。神様の愛が見える。わかる。そして神様の真実がわかる。神様の永遠性がわかる。神様の本当の正しい、いかなる汚れも含まない、正義の神がわかる。神様の全能も見える。まあ、そういうことで。そして神が愛であると言います。それにこの、霊の目が引かれて初めて、神様の愛が霊的に見える。実感できる。私たちは、突然、大学4年の5月の後半に、学生運動の非常に激しい、特に京都、そしてまた理学部、文学部は、一番激しい、熱心にベトナム反戦、反対、安保、反対と、非常に大きなデモを我々もやったり、大学の教職員の位置も変わって、京都大学から丸山公園まで、ずっと延々とデモをやったりとかですね、そういうただ中から、たまたまその大学の隣接やたくさんの古書店の中の一つに、よくしばしば行ってたんですけども、立ち読みをして一冊の古い、細い角川新書の中の1ページ、柳原忠のたった1ページのそのもとわずかでよかったんですね。そこに神様がの聖霊が働いたら、その御言葉は光となって、それを50数年、ずっと私の内面を照らし続けておるわけです。まさにその、神様の御言葉の世界、その奥に広がる広大な世界に目を開かれたわけです。そのためには難しい学問は一つも必要なかったわけです。外国をたくさん行くとか、珍しい風景をたくさん見るとか、たくさんの交友関係、職場の訓練、そこと何も関係なく、全く精霊は風のように吹くと。風はどこから来てどこへ行くのかわからないように、聖霊によって生まれるものも同じようだと。突然思いがけなく聖霊が働いて、その人の生涯の方向は変えられ、どのように導かれていくか、その生きる工程は本人も誰もわからない。パウロまさにそうだったですね。キリスト教と迫害する急先鋒でありながら、突然聖霊、生きたキリスト、まさにその光が望んだ。さっき言いました。光あれ。その光が実際にキリストの光が、キリスト教迫害に凝り固まっていったパウロの固い、その扉をも貫いて差し込んだわけです。そして、パウロの生涯は、今度はちょうど180度転換して、 キリストの真理のためには、文字通り生涯も命も家族、家庭も、パウロに関しては不思議なことに結婚していたかどうかすら触れられてない。我々が誰かを語ると、必ずその人は結婚してるかどうか、子供があるのかどうか、どこで生まれたかなんて、その後、どこに家族があるかどうかは、当然触れることですが、それぐらい聖書もですね、パウロに関しては家族はどうこうでない。ただパウロが神の言葉のために働いたんだと、そこに、非常にこの、いわば、レーザー構図に、その一点に焦点を当てて、パウロを、傷つけることです。それも聖霊がそのように導いたから、と言えます。そしてまた、神が愛であるということが、聖霊の目が開かれて見えるようになったときには、神が愛を持って創造した。だからその被造物もまた神の愛が込められている。これ当然そうなりますね。人間の刺繍でもですね、絵画でも、その人の心のありったけを振り絞ってそこに、その、投入するわけですね。構図にしても、色合いにしても、イエス様も、野の花を見よ。野の鳥を見よと。莫大な雑誌力を誇ったソロモンがどんなに着飾っても花一つに及ばないぐらいに神の完全な美しさが神の愛をもって創造されていると。小鳥もあのように飛びかけているだけと思ったらそこに神の守りがちゃんとあるんだと。これは単にそういった生物に限らず、私は二日ぐらい前に、朝6時半前に、この病院の3階の窓から東の方を見たら、もう本当にハッと声を上るい、非常に美しい赤に色というか、表現しがたい、その色彩にずっと東の一帯、海の、この病院から海まで直進距離で700、800メートル、500、600メートルですよね。今見えるわけです、少し。一面にですね、その広げです。非常に素晴らしいグラデーションを通して、真正面には、まだ、半月が少し、膨らんだ形の半月がこうこうと輝いているような状態でしたけど、そういう色彩の、あるいはその白い雲の構成や動き、すべて神の愛がそこに込められていると。神は愛である。神が愛をもって創造したまた愛が込められていると。自然もまた神の言葉なんですね。ローマ書の3章の25節前後のわずかのところが私に強い光を注いで生涯を変えたように。そうした日々現れる様々な雲やあるいは、青い空や、時には飛行機ものまっすぐな白い筋も、雲の一つの色合いも、みんな神様の無限の多様性を込めた愛の表現だと、いうことが言えます。私は元から、非常に山が、自然が好きでありましたから、大学の時も、ちょっと、普通には到底、今から思うと無謀なように思うことですが、6日ほどもかけて、京都の鞍馬山からずっと歩いて山を越え、山を越え、そして日本海が見えるところまで、まあ、非常な困難を極めながら、一回も人の屋根のうちへ泊まらないで、テント、それから食事も非常に粗食で、毎日10時間近くも歩き続けたとき、長くまでも出たら大変なんですけども、まあそういうことは本当に山をあることは、そしてそこからその谷川や風景、そういうものに一番まあ惹かれるわけなんですけども、それは今のそうです。そういう山もみんな神様の愛の被造物である。山の谷川を見ても、その伊良川の源流地帯で日本海がすぐ、そこから登った山の 両線から日本海が遥かに見えたんですけども、そのような林道の美しい花を見るのかも忘れられませんが、それは、ひとたび、身が開かれると。まだその時は神様知らなかったんですけども、それでも、開かれた目で、部分的に開かれた目で見ると、非常に強い印象を与えた。で、神様は、まだ神様を知らない人にも、あるいは仏教徒であろうと、何教徒であろうと、神様の愛と、その美しさを持って、絶えず、叩いてると。いうことです。このところですね、一つ一つの本当は、重要な象徴的な意味がこもっています。一発でしたという、初めて重要なことを、十二弟子たちの心の切りでは、あらわれないで、この名も知られてない、他には全く出てきていない、二人の弟子が、エマオまで歩いていたと。そこにどこからともなく現れて共に歩まれた。こういうことも実際にこれは過去の昔話だな。今も起こっていることだと思います。私も今回初めてこのような放置していたそのままもうすでにくびれた、ねじれた象徴が部分的に壊死して腐りかかっているということで、もっとも緊急要する。早急していったら、肺血症まで行っちゃったりして、死んでしまうということがありましたが、そういうところから本当に様々な人たちを助けて、そこを超えることができたことです。そういうところでも、イエス様が共に、もう非常に苦しい時も、と、価値観も本当に食べられなくて苦しいもんだえて、夜中も眠れないという、ところやっても、イエス様は共に歩いてくださった。今こうして、この世にお話ができるのも、そういうイエス様の働きをまた、多くの方々の祈りによって、イエス様を求めをさらば与えらんで、一層イエス様に近づいてきてくださったと感じておるところです。で、この二人の弟子は、そのようにしてもなお目が、開けなかったんです。目は遮られていた、イエスは分からなかったと、24章の16節で書いてあります。そしてずっといろいろと話されて、さっき読んでいただいた、モーセとすべての預言者から始めて、この聖書、これは旧約聖書ですね、この時は。全体にわたってご自分について書いてあることを説明したというんだから、かなりの長い道をずっと、それだけ説明してもなおこれが復活したイエスとわからなかった。けれども後で言ってるように、心が燃えたんだと。燃えていたと。イエス様が近寄って話してくださるとき、御言葉が近づくときには心が燃えると。一体何が心を燃やしたのか。この世は無理やり燃やそうとして様々なイベントを起こすわけですね。オリンピックなんかその大したの。その状況を知れば知るほど驚くぐらいもう今はお金の力に踊らされた祭典になってしまっているんですね。ある時から急激にそんな風に商業主義に転向してしまって莫大な金が背後で動くようなものになってしまった。そのお金の問題もあって、国民の8割まで今年はもうやめた方がいいと言ってもやめようとしない。そういう状況があります。いろんなイベントみんなそういうことですが、けど本当に目が開いたら、この世はイエス様も全世界歩き回ったわけじゃない。ほんの歩けるところだけ。人や羽もですね、漁師であった。あちこち歩いたわけじゃない。けれども非常に深い霊の目を開いて、この2000年に誰もお湯のつかないの深い精霊の導き開きによって、ヨハネ福音書、ヨハネの手紙を、神様の指示によって残されたわけです。精霊の光ってならば、 それは広大無限の世界が開かれる、目が開かれば。かつて話したこともありますが、かつて学生運動の非常に激しい時に、今から50数年前、で、湯川秀樹や友永慎一郎のノーベル賞学者、それから名古屋の後になってノーベル賞学者が出しましたが、それらの先生だった坂田正一、そういう人たちと並んで、竹谷光雄という有名な理論物理学者、唯一論者ですけど、思ったんです。その竹谷光雄は非常に有名な物理学者であったんですが、唯一論者だったんですね。とか彼が、その竹谷光雄が、法学大教室の階段の何百人も入る大教室で、大教室で講演した時に、いっぱい来てたんです。満室。そこで話されたこと、いろいろ話されました。一つだけ驚いたことは、宇宙は広大無限で誰でも知ってる。ところが、その唯物論者がですね、心の世界、精神の世界も外なる宇宙と同じ広大無限なんだと。と、坂井團十郎からですね、その階段教室に何百人と入り口で詰まった人に言って、私本当驚いたんです。唯物論者は心の世界を非常に軽視していると。神信仰なんか真変だとか、アヘンだというマルクスのユダヤ人問題についてという、最初の小論から書いてあることをよく引用されますが、それまでに残っています。本当に霊の目が光るかでもならば、この心の世界っていうのは広大無限なんだ。何も宇宙にですね、莫大な経営が行く必要はないという。宇宙旅行だなんてちょこっと上がってですね、宇宙の川み、地球の川みたいなところ、表面の川みたいなところ上がって宇宙旅行って、そんなこと全然宇宙じゃないですね。宇宙の、例えば太平洋海岸の、ちょこちょこっと歩いて、太平洋歩いてきた、降りてきたなんていうと同じ、これもはるかに、ほんのわずかなことを宇宙旅行したとかいうことです。そんなもんじゃないわけです。ということで、目が開けるっていうのは本当に広大な世界。で、ここではですね、そういう神様の言葉っていうのは心を燃やすものがある。神様を作られた被造物においても美しい自然に触れると特にですね、これは確かに高山植物や高山の雨が降ったのというのも素晴らしい夕日とか、未だにこれも北アルプスの重曹の時に雨の後、忘れないぐらいですが、本当にこれは、外の世界も広大な美しさがあります。でも、それと同じような世界が、内なる世界も開けるんだというわけですね。で、イエス様がですね、そのまま過ぎていこうとする。それで無理やり二人が止まってくださいと。ここから有名な、日暮れて夜も明けた賛美歌39番ですね。新世紀、あとか賛美歌21にも両方にあります。そう非常に霊的に取った賛美歌になってますね。イエスは無理にでも引き止めて留まってくださいと。そうしたら求めをさらば与えるんで留まってくださった。そしてですね、ここでも非常に不思議なこと。それでもなおイエス様は歩いてくる途中も私こそは復活のキリストだということを直接は言わなかったんですね。食事の席についてもな言わなかった。ところがその、ここでですね、30節で、一緒に食事の席についてイエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてパンを割いて渡したとありますが、賛美の祈りという原文ではなくて、ユーロゲオ、ユーは良いという説答語です。たくさん使われますが、ロゲオはロゴスから来た言葉、語るです。ユーロゲオは良き言葉で祝福する英語で、ブレスというのが圧倒的な訳です。賛美の祈り、例えばプレイヤーオブヒムとかですね、プレイヤーオブプレイヤーズ、プレイズと、そんな類の訳はただの一つもないんですね。何十種類もでも外国ドイツ語訳でも。この賛美の祈りというふうなことは全く信教であるの、この役者担当者の個人的な気持ちで訳している。だからこれの改訂版が出た、2年前の12月に出た、聖職教会共同訳というものもちろんこういうふうに祝福すると本来の訳に戻しています。ですからこれは賛美の祈りって、賛美ある祈りどっちかわからないような曖昧な訳は、ちょっと決してですね、祝福されたという祈りを唱えたいことは一つもないんです。 これは英訳を見ていたら、圧倒的にこの、ブレストです。で、これは、はい、五千人のパンの奇跡でもそうですね。パンを天を仰いで祝福した。そういうことです。そうしてパンをわざわざちぎってですね、あの時のパンはお好み焼きにペタッとしたものですよね。今の食パン屋の問題は全然ない。それを渡したら、目が開けたと。そして初めて復活したイエスだ。そしたらパッと消えた。まさにイエス様は目を開くために、霊の目を開いて復活のイエスがはっきり分かるようにするために、このぞーっと歩いて長時間の説明、根節的にした。これと同じことが現代の私たちに見えると。みんなその霊の目を開くために、様々な苦難も、喜びも悲しみも、大いなる大自然も、様々なことが起こっているんだと。そして33節。二人が道で話していくと、また聖書、ここでですね、説明とここで訳してあります。これは実は目が開けたという31節と、全く同じ言葉。リアノイゴなんです。ですから、主たる栄養がみんなオープンとなっているんですね。聖書を開いた。目が開けと31節にある言葉と、32節の説明ということは言語は同じです。アノイゴーというギリシャ語、開く、オープンです。その強調形、リアノイゴー、両方とも同じです。ですから、その横に、英語訳を持っている方々は、参照していただいたらいいと思います。例えば、アメリカの代表的なプロテスタント。While he was talking to us on the road, 道を歩きな。While he was opening the scriptures to us, ですね、our heart burning, とかですね、meeting us. この思い出。While he talked with us on the road and opened the scriptures to us, スクリプチャー、聖書ですね。opened. 御言葉を開いた。二人の目が開いた。御言葉を、聖書を解き明かす。これは気合なんです。見えらしがけると、ルカは意識的に同じ言葉を使ってるんですね。御言葉をまた開かれなければわからないわけです。詩篇の119節にありますですね。後で見ていただいてあります。119の139です。いや、130です。119。130。御言葉が開かれると光が差してると。はい。そういうことでちょっと、なくなりましたが、パンを割く。わざわざ丁寧にパンを割いて。イエス様は今日の私たちも、一つ一つですね、霊のパンをくださる。光の一つ一つの、石の光でもくださると分かって与えてくださると、私の身がますます開けていくと。どうか私たちも、様々な苦しみや悲しみや様々なことはこれからも、この世にも全体にも、周りにもいろんな人たちがおりますが、そういうことを通しても、その人たちが、放蕩息子に目が開け、またすでに開いてくださっている私たちも、油断するとたちまちペテロ、私も眠りこけたように、裏切るようになりますので、どうか一人一人が目が開けて、神様の愛がわかり、また私たちの罪にも目が開けて、その許しの十字架のキリスト様と神の愛が分かって、そして新しい力を受けて、本当のシャローム。魂の平和と、この世の平和へと、この世界も歩んでいけたらと願っているところです。以上です。